聖書をお読みいたします。ヘブライ人への手紙5章1節から10節、新約聖書の405ページ。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分自身のためにも、罪のあがないのために供え物を捧げねばなりません。またこの栄光ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願い等を捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。旧約時代、人々は罪を犯して神に許しを請うとき、大祭司の仲介によって神と和解しました。主イエスは罪人と神との関係を取り持つ大祭司です。それも今日学びますことは、旧約時代の大祭司とは比べることができないほど素晴らしい大祭司であるということです。五章の一節から四節は、当時の人なら誰でも知っている大祭司一般についての論述です。五章以降が大祭司主イエスの偉大さの論述です。共通点と対比点とが盛り込まれています。大祭司は神に向かって人々のために働くお方です。また大祭司は自分で立候補してなれるのではなく、神によって建てられた器です。これらは共通点であります。この手紙の著者は、主イエスを大祭司と呼ぶということが、神によって定められている。そのことを読者に納得させようとしています。著者が勝手に思いついた言い方ではありません。そのために、詩編を引用しています。五節、六節であります。五節は詩編の二編の引用でして、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ、主イエスキリストが神の子である、そのことを証明する重要な聖句であります。六節でありますが、これは詩編110編からの引用です。 お開きください。旧約聖書の952ページ、旧約聖書の952ページ110編、一節と四節を読みいたします。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。使徒信条で告白しています、神の右のに座し、そのことを証明する聖句であります。初代教会でよく知られていました。そしてこの4節におきまして、主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい方。あなたと言われていますのはメシアのことであり、初代教会は主イエス・キリストのことと理解しました。神は主イエス・キリストに対して私の子であると詩編2編で宣言され、詩編111編で私の右の座につきなさいと命じられ、そしてさらにここであなたは常しえの祭司と語っておられるのです。神の御言葉によって建てられた祭司です。メルキゼデク、このことに関しましてはまた後ほど丁寧に学ぶ機会があります。言葉の意味は私の正しい王と書かれている通りです。祭司でもあり王でもあるお方です。御所におきましてはイエス・キリストはメルキゼデクに等しい大祭司であると宣言しています。御所に戻ります。ここからは旧約の大祭司と大祭司主イエス・キリストとの対比に着目します。二節をご覧ください。無知な人、迷っている人を思いやることができるのですとあります。旧約の大祭司になくてはならない特質であります。またこの二節は、大祭司は自分自身弱さを身にまとっているので、自分のことを鑑みながら弱い人、迷っている人のことを思いやることができると説明しています。納得できる言い方であります。ただここで用いられています思いやるという言葉ですが、これは旧約の大祭司を表すときに登場する言葉ではありません。新約聖書においてもここだけです。で、この思いやるという言葉はもっぱらギリシャ哲学の徳目を表す用語であります。中庸をもって感情をコントロールするということです。不動心という言い方があります。心が動かないほど冷静だ、それが一つの徳目とされていたんですけれども、心が動かないわけではない、憐れみの心を持って心は動く、しかし動揺することはない、そのような仕方で関わってくださるということです。無関心に突き放すことなく、同情しすぎることもなく、程よい距離感を持っていつも罪人と接することができる、これが大祭司だというのです。8月に学びました4章14節から16節 を思い起こしてください。この15節に、4章の15節にこう記されていました。この大祭司はイエス・キリストのことです。神の子である大祭司イエス・キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。キリストの場合は、思いやるという言葉ではなく、同情することができるお方として4章において紹介されていました。その説教で説明しましたが、4章の同情の意味は、共に苦しむです。中庸を持って自分の感情をコントロールして、ふさわしい距離感で接するというよりは、むしろもっともっと罪人の苦しみに近づいてきてくださるお方です。その苦しみを自分の苦しみとして担ってくださるお方です。そのような仕方で同情をすることができる、それが主イエス・キリストの大祭司制です。そして罪から私たちを救い上げてくださいます。大きな違い、対比であります。また3節をご覧ください。またその弱さのゆえに、民だけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。旧約の大祭司は自分でも罪を犯しますから、自分のためにも罪の許しを求めての捧げ物が必要です。他方主イエスは罪を犯すことがない大祭司です。で、これは根本的に違います。罪を犯す大祭司は罪人のためにも取りなしの技をしなければなりませんし、自分の罪の許しを求めて自分のためにも労さねばなりません。主イエス・キリストは罪を犯されなかった大祭司です。自分の罪の許しのためには何一つ働く必要がない大祭司です。としますならば、イエス・キリストが大祭司として働いてくださるすべての技は、自分のためではなく罪人のためです。罪人のためだけにすべてを注ぎ切ることができる大祭司、自分のことを顧みる必要なく尽くしてくださる大祭司、それがイエス・キリストであるというのです。この5章におきまして、生贄や捧げ物が捧げられるという記事があります。捧げるという単語は1節3節に出てきます。次、罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。あともう一つ重要なことですけれども、7節をご覧ください。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ。この捧げというのも、動物犠牲を捧げる捧げ物。その捧げという言葉と全く同じです。ヘブル書は、キリストが何を捧げてくださったのかということをこれから丁寧に解き明かしていきます。9章におきましては、自分自身を捧げ物として神に捧げてくださったと展開されていきます。5章におきまして、キリストが捧げてくださるのは祈りと願いです。それも激しい叫び声を上げ、涙を流しながら捧げる祈りと願いであります。キリストは罪を犯さる ことのない大祭司です。自分のための願い祈りではありません。罪人を救うための、罪人のために捧げる願いと祈りを涙を流しながら大きな叫び声を上げて捧げてくださる大祭司であったというのです。どれほど必死になって親身になって取りなしてくださっているのか、そのことがここに強調されて表されています。7節ですが、肉において生きておられた時とありますので、主イエスキリストの地上のご生涯の場面であります。ゲッセマネの祈りを連想させます。細かい対比はいたしませんが、福音書のゲッセマネの祈りの場面におきまして、キリストが叫ばれたとか涙を流されたという記事はありません。キリストが叫ばれたのは十字架上です。ただ十字架上で涙を流されたという記事はありません。ですのでこの7節がぴったり符合する福音書の記事はありません。詩篇におきましては、苦難の中の義人が叫びと涙を持って祈った、そういう記事が多々あります。この手紙の著者は主イエスの地上の歩みに関して詩篇の引用から成り立っている福音書とは別の伝承を持っていた可能性があります。またある学者の説でしかありませんけれども、7節の背後には当時の賛美歌があったという言い方もあります。説教準備におきまして、ゲッセマネの祈りとこことの関係を丁寧に調べなければならなかったのですが、たどり着いた結論は、この手紙はゲッセマネの祈りとの辻褄合わせを求めていないということです。私たちはこの7節のお姿を福音書の中にそっくり同じ言葉で見て取ることはできないのですけれども、あらゆる場面において、受難の見苦しみにおいて、キリストは激しい叫び声を上げ涙を流しながら罪人のために祈りと願いを捧げられた、このお姿をこの手紙を通して新しく私たちは心に刻むことができるのであります。またイエス・キリストは神を罪からだけでなく死からも救うことができるお方であると心から信頼し信じて祈りを捧げておられました。ここで何を祈り願ったかに関してはその内容が記されていません。文脈で理解するしかないのですが、罪人が救われますようにということでしょう。またご自分のための祈りであったとするならば、罪人を取りなす大祭司の働きを全うすることができますように、十字架の道を歩み切ることができますように、そういう祈りであったと思われます。そしてこの願いは本当に主イエスが神を恐れ敬い願ったゆえに聞き入れられたというのであります。8節をご覧ください。キリストは 御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれましたとあります。苦しみによって学ぶという表現は、当時のギリシャ文学で多用されていたテーマであります。また学ぶと苦しみは言葉が非常によく音が似ていまして、暗記しやすい言い回しです。苦しみによって学ぶ、当時の読者すべてが聞き覚えのある言葉であります。ただギリシャ文学におきまして、その用法は、知恵のない者は苦しい目に遭い痛い思いをしないと学ばない、そういう否定的なニュアンスの中で、苦難の中で学ぶという言葉が用いられていました。この著者は巷に流布しているこの聞き覚えのある表現をあえて用い、全く違うことを表そうとしています。キリストは御子であるにもかかわらず、キリストは御子です。父なる神の御心を誰よりもご存知です。父なる神の御心に従うことを自らの喜びとしておられます。苦しみによって学ぶ必要など全くありません。御子であるがゆえに従順を知っておられた、そう言い切って十分です。しかしにもかかわらず、にもかかわらず、キリストは神の御子であるにもかかわらず、まことの人となられました。そして人として担う苦しみのすべてを担い切ってくださいました。十字架へと進む苦しみの中で、神に聞き従うことを、肉において生きておられたときに体験し学ばれたというのです。またこの従順という言葉ですが、言語では舌で聞く、舌という前置詞と聞くという動詞が合わさって従順という単語となっています。主イエスキリストは苦しみの下で神の御声を聞きつつ従順を学ばれた大祭司です。ですから苦しみの中にある人を神への従順へと導くことがおできになられます。9節、そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となりとあります。完全なものというのは、旧約時代の人間がなる大祭司ではなく、新約において明らかになった神の御子でありながら人となって苦しみの中で従順を学ばれた完全な大祭司という意味です。永遠の救いの源となりとあります。主イエスは肉において生きておられた時、そのご生涯のすべてを通し、また特に十字架の贖いを通し、永遠の救いの基礎を、源を築いてくださいました。その永遠の救いの源を築いてくださったイエス・キリストが今天に上げられ、神の御国に座し、大祭司として私たちのために働いていてくださるというのです。 またここで9節、ご自分に従順であるすべての人々に対してとこうあります。イエス・キリストへの従順が私たちに求められています。私たちが人生をかけて学ぶのは主イエス・キリストへの従順です。知的な学びに終始する人生ではありません。しっかり聖書を読み込み学ぶのですけれども、本当の学びは自分の人生の苦しみの中で、その下で神の御声を聞き、イエス・キリストに従うということです。その学びに私たちは招かれています。特に学びの遅い私たちには時として苦しみが必要です。苦しみが襲ってきたら、今こそ従順を学ぶ時だ、従順を学ぶ機会だ、そう受け止めて、その下で御言葉に耳を傾け続けなければなりません。7節をもう一度ご覧ください。激しい叫び声を上げ、涙を流しながら祈りと願いを捧げられたとあります。説教準備をしながら、自分はこれまで神に向かって叫び、このような涙を流してきたのだろうかと振り返りました。また自分のことだけではありません。キリストはこのことを罪人のためになされたのです。自分のために泣いて叫んだのではありません。自分は他者のためにどこまで真剣になれたのだろうかと反省せざるを得ません。しかしここに慰めと福音が豊かにあります。罪人のために、弱さを抱える私たちのために、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら取りなしてくださるお方が私たちの主大祭司イエス・キリストです。そして罪の中から引き上げてくださいます。私たちはこのような大祭司を持つ神の民です。旧約の民とは比べ物にならない豊かな祝福に生かされています。この幸いをヘブライ人への読者とともどもに心から神に感謝したいと願います。祈りを捧げます。神よ、皆を賛美いたします。ヘブライ人への手紙を通して大祭司主イエス・キリストのお姿を学んでいます。自分で自分の罪のために叫び、涙を流すことすらほとんどないものです。言わんや他者に対しては何もできず、できたとしても程よい距離感を保つことしかできないものです。憐れんでください。しかしこのような惨めな私たちの中に、
あなたは御子を遣わしてくださいました。感謝いたします。どうか苦しみの中でキリストの素晴らしさを学ばせてください。キリストに従う人生を歩み切ることができますように、私たち一人一人を強めて導いてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。